はい、それじゃあ問題見ていきましょう。で、この問題は、まあ、一旦訴訟提起されたんだけれども、訴訟外でね、和解が成立したっていうんですね。で、その和解内容のその3ですよね。これいわゆる取り下げの合意がなされていると、訴え取り下げの合意がなされているってことですよね。で、ただ、その X が一向に訴え取り下げないということで、Y は X が訴え取り下げないことは本件和解契約に反するという主張をして、その和解契約書を証拠として提出したと。で、仮に和解契約の存在を認められた場合に、この訴えに対してどのような判決をするかとですね。で、まず、この3の有効性について検討しないといけないですね。いわゆるこれは訴訟契約になりますので、訴訟契約が有効かどうかという問題ですね。で、いわゆる訴えの取り下げ合意に関しては、これ有効だというふうにされてますので、なので、まあ、とりあえずそれでいいと思いますね。はい。まあ、簡単にここは論じてもらっていいと思うんですよね。で、それからですね、じゃあその訴えの合意が有効、訴えの取り下げ合意が有効だとして、じゃあその効果どうなるかですね。で、ここはその訴えの取り下げ合意が、どういう法的性格なのかっていうのは問題になります。で、司法契約だって意味れば、ここは実態保障の義務が発生するに過ぎないということになりますね。はい。で、これに対して訴訟契約だと見れば、まあ、その訴訟契約の内容に従った、沿った効果が発生するということですよね。で、司法契約説が判例だと言われています。まあ、そうすると原則としては債務不履行になるに過ぎないということなんだけれども、ただ訴えの取り下げ合意っていうのは証明された場合には、もう、訴えの利益っていうものをね、失ってしまうことになるので、なので、訴え却下判決がなされますよということですよね。はい。だから直接的にね、訴え却下になるわけじゃないんで。で、よくね、これ、訴え利益を失うから、訴え却下なんだっていうふうに覚えてる人いるけども、それは今回訴えの取り下げ合意だからですね。訴えの取り下げ合意の場合には、もう訴訟追加をするっていう利益がないんでね。なので、訴え利益を失って、訴え却下ってなるけれども、その契約内容によりますよ、要するにこれはね。あくまで合意の効果として直接的に発生するのは、実態保障の作為不作為義務に過ぎませんからね。そこちょっと気をつけた方がいいですよね。はい。じゃあ、回答の方ですね、見ていきましょう。で、まずですね、一応訴訟契約の有効性は触れといた方がいいと思いますね。ちょっと長くなっちゃってますけどね、まあ、他に書くことがあんまりないんでね、まあこれぐらい論じてもいいかもしれないけど、もうちょっと短くてもよかったかもしれないですね。はい。まあ任意訴訟禁止の原則から入って、処分権主義、弁論主義に関してはね、それが妥当する範囲に関しては自由を認めていいじゃないかと。ただ、当事者が予見できる範囲に限定されますよってことでね、まあそれだけ論じておけばいいと思いますね。で、それからですね、次に、じゃあ訴えの取り下げ合意に反して、取り下げない場合どうなるのかということですけども、あくまでも、これは司法上の作為不作為義務を生じさせるに過ぎないということですよね。ただしそうは言ってもですね、もう訴えの取り下げ合意が認められている以上ですね、もう訴えをその継続するという利益はないわけですから、訴えの利益を失って訴え却下になるよということですよね。はい。じゃあこの問題の解説、これでおしまいしたいと思います。